本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は新約聖書のマルコによる福音書12章13節から17節であります。マルコによる福音書12章13節から17節、教会備え付けの口語訳聖書では72ページ、また私が持っております新改訳聖書では84ページとなっております。私は口語訳聖書をお読みいたします。マルコによる福音書12章13節から17節をお読みいたします。さて、人々はパリサイ人やヘロデ党の者を数人イエスのもとに遣わして、その言葉尻を捉えようとした。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばかれないことを知っています。あなたは人を分け隔てをなさらないで、真理に基づいて神の道を教えてくださいます。ところで、カエザルに税金を納めてよいでしょうか、いけないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。イエスは彼らの偽善を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリを持ってきて見せなさい。彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われた。これは誰の肖像、誰の記号か。彼らはカエサルのです、と答えた。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。本日はこの聖書箇所より、神のものは神へ、というタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちをこのように招いてくださいまして、あなたの御言葉の前に引き出してくださったことをありがとうございます。神様、あなたが導いてくださいましたから、この時を通して神様、あなたが御言葉自体を通してお一人お一人に語ってくださいますように、今日もこの大切な講談を小さきしもべが任されておりますから、主よ、どうかあなたご自身の素晴らしさを表してくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日は先ほど読んでいただきましたマルコによる福音書の第12章の13節から17節を通して、神のものは神に、という題でメッセージをさせていただきたいと思います。何年か前のことでありますけれども、今年ではなくて、今年もよく雪が降りましたけれども、何年か前のことでありますが、雪が降った時にですね、雪かきをして、今、まあ、私のドライブウェイに車が出てるもんですから、そのドライブウェイの車にです、車を動かして、そして雪かきをするわけでありますけれども、そうやってですね、車のキーを取りに行って車を動かして、そしてその動かしたキーを、確かですね、他の鍵とは別に一つだけキーを、そのキーホルダーとか、もういろんなもの、こんな塊にしないでですね、そのキーだけをもうポケットに入れて雪かきをしていたと思います。気がついたらですね、ポケットに鍵が入ってないんですね。よくある話なんですけれども、ないんですよ。もう、雪がですね、こんなに積もって、20センチか30センチが積もった上に、さらに私が雪かきをした後ですから、この、 どこに入っちゃったかな。そんなに遠くないどこかなんですけれども、この雪のどっかにある。一生懸命探しました。確かですね、そのスペアとかが、ある鍵ではなくて、どういうわけか、その鍵がなくなったら、どうしようという鍵だったような記憶があります。なんか、ね、鍵が、スペアがあったらそんなに焦らなかったと思いますから、確かその鍵一つしかない、そんな危ないと思いますけれども、一つか鍵がなくて、これをなくしたら、多分、レッカーで車屋さんに車を運んでもらわなきゃいけないだろうなぁと、そういうような状況だったと思います。すごい焦った記憶がありますから、どこにやったんだろう、あの鍵どこだろう、もう本当に焦ってですね、どうしたんだろうって一生懸命探しました。あの、雪の中に、まあ、あの黒い、あの、ヘッドが黒かったので、おそらくですね、そんなに、一緒、あの、どっかで見つかるだろうという気持ちはあったんですけどですね、ああ、これかなと思って黒いものを見つけたら枝だったっていうのが何回かあってですね、もう大変だ大変だと思って一生懸命探した記憶があります。そして、それが見つかった時にですね、あ、これだ！見つかった時にものすごい嬉しかった覚えがありますけれども、その鍵ですね、本当に大切な鍵であります。でも、その鍵はどんなに価値があっても、その鍵が見つかっていなかったら、本来あるべき私のポケットに入ってなかったら、本来刺さるべきあの車のこのキーのところに刺さっていなければ、それはどんなに価値があるものだったと、いや価値があればあるほどということが言ってもいいかと思いますが、そのあるべきところになかったら、何の価値もないのであります。私の引き出しには、この鍵はどんなの鍵かなって鍵がたくさんあるわけでありますけれども、まあ捨てればいいだろうと思ったりもするんですが、まあどっかで思い出すかもしれないと思って、まあある程度取ってあるんですが、この、なんだろうって鍵がある程度数がありますね。その鍵がどんなに大切な鍵であったとしても、何の鍵かわからなくて、あるべきところになければ、それが、何の価値もないのであります。意味もないのであります。なんだか最近あの結婚指輪を雪の中に落としたという話もどっかでお伺いしましたけれども、本当にあるべきところにないならば、それがどんなに価値があるものだったとしても、いや、価値があればあるほどですよね。本当にそうですよね。価値があればあるほど、それはあるべきところにないってことが、どれほど大きなことであるかってことを思わされます。また、どれほど本当になんてもったいない価値がなくなってしまうことの恐ろしさってことを思わされますね。本来あるべきところに、あるべきものがあるべきところに帰っていくことが、どれほど大切なことかってことを思わされます。今日の、説教題は、神のものは神にという題であります。本来、神様のものであるべき、神様のところにあるべきものがそこになくて、他のところにあるならば、それがどんなに価値があるものであったとしても、いや、価値があればあるほど、それはもったいのない、価値のない、意味のないものなんだ。神のものは神のところに帰っていくことが大切なんだ。神のものは神のもとに返されるときに初めて価値がある。初めて意味がある。本当に私たちは神様のものに元に持っていくべきもの、神様のもとに返すべきものあるんじゃないか。そのことを今日はお話したいと思っています。今日も二つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、神のものは神に返しなさいとの命令であります。今日のこの聖書の箇所、イエス様が、話をしていたらですね、そこに、パリサイ人とヘロデ党の人たちがイエス様のとにやってきたっていうんですね。そしてですね、まあ、パリサイ人というのは本当に熱心なユダヤ教の一つのグループでありました。 で、ヘロデ島の人たちというのは、このヘロデという一つの王朝をですね、今このイスラエルを支配していた王朝をサポートする人たちでありましたけれども、このヘロデ王朝というのはローマ帝国のこの承認のもとに、ローマ帝国の一部のイスラエルをローマ帝国の承認のもとに支配していた王朝でありましたから、ローマ帝国にですね、すり寄る、おもねる、スリスリする、そういうグループだったんですね。ですから、ローマ帝国をサポートする人たちでありました。そして、もう一つのパリサイ派の人たちは、どちらかというと、ローマ帝国に対して反発を感じていた人たちでありました。その人たちが一緒に来てですね、イエス様にこういうふうに言うんですね。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰もはばかられないことを知っています。あなたは人を分け隔てなさらないで、真理に基づいて神の道を教えてくださいます。ところで、カイザルに税金を納めてよいでしょうか。どういうふうに言ったかというと、イエス様、あなたは人の顔を見たりしないですよね。イエス様、あなたはいつも真理を語ってますよね。プレッシャーかけてるんですよ。いつも本当のことばっかり言いますよね。人の顔色見て言うことを変えると、そんなことは絶対ないですよね。言いながらですね、そこにはパリサイ派の人とヘロデ島の人と両方いるわけです。ローマ帝国の方を味方する人と、ローマ帝国をぶち壊せ、ローマ帝国の独立から立ち上がろう、そういう人たちが一緒にイエス様のところに来て言うんですよ。あなたは人の顔色なんか見ないですよね。イエス様のことをはめようと思ってた。イエス様のことを訴えようと思ってた。そのことも13節を見ると、その言葉尻を捉えようとか言ってですから、イエス様のことを貶めてやろう。イエスが何か言ったら、訴えてやろう。そんな思いで、イエス様に質問したわけであります。もしもローマに税金、カイザルというのはこのローマの皇帝でありますけれども、このローマに税金を納めるな、と、もしも言うならば、ヘロデ島の人たちが告発する。ヘロデ島の人たちが、イエスはローマ帝国に歯向かってるというふうに文句を言う。ローマに税金を納めようと言ったら、パリサイ派の人たちは、ああ、イエスなんて信じるもんじゃないよね。イエス様のことを攻撃して、また民衆もイエス様から離れていくだろう。民衆の多くの人たちは、ローマ帝国の支配に対して反発を感じて独立を願っていました。だから、どっちに答えても、ローマに税金を納めるなって答えても、ローマに税金を納めよって答えても、どっちを答えても、イエス様が困るような質問をしたわけでありますよね。それに対して、イエス様がおっしゃった答えは、こんな答えでありました。そのコインには、誰の肖像がついてるか、それは皇帝の肖像です。そうか。じゃあその皇帝のものは皇帝のところに、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神様のものは神様に返しなさい。とイエス様はおっしゃったのであります。イエス様の言いたかったのは、この前半のカイザルのものはカイザルに返しなさいではなくて、後半のところでありました。神のものは神に返しなさい。これがイエス様の言いたかったかと。この言葉に捕まえたかった人たち、何を言ってるんだと。もっと大切なことがあるぞ。神のものを神に返す、そっちの方が大切なんだぞ。どっちに答えるか、そんなことよりも大切なのは、神様のものを神様に返すことなんだ。カイザルのものを神様に返して、カイザルに返したらいい。それはいい。だけど、もっと大切なものがある。神様のものは神様に返しなさいと、イエス様はおっしゃったのであります。皆さん、ここ何週間か教会で同じような話をしているかもしれませんけれども、 神様が私たちに任せてくださっているもの、いつの間にか私たちが自分のものにしてしまっていることがあるかもしれない。でも本当に神様のものは神様のものなんです。いつの間にか自分のものになっているような気がしているかもしれない。でも時間もそう、経済的なものもそう、才能もそう、能力もそう、趣味もそう、本当にあなたの生活一瞬一瞬神様のものだよ、神様のもとに返しなさいよ、そのようにイエス様はおっしゃっているのでありましょう。でもそれ以上にそのコインに肖像がついていました。コインに肖像がついていて、そのコインは誰のコイン、誰の肖像か、それはカイザルのです。じゃあカイザルものはカイザルに返しなさい、でも神のものは神に返しなさいとおっしゃったときに、当然イエス様の頭の中にはあなたには誰の肖像がついてる、あなたには肖像がついてるでしょう、神様の肖像がついてるでしょう、そのあなたには神様の肖像がついてるんだから、神様のイメージが、神様の姿が刻まれてるんだから、あなた自身を神様にお返ししなさいというふうにおっしゃったのであります。というのは、聖書の中に、このように書いてあるからです。創世記の1章の27節です。ちょっとスクリーン出してくださいますでしょうか。創世記の第1章の27節でありますけれども、こういうふうに書かれていますね。神は自分の形に人を創造された。すなわち、神の形に創造し、男と女とに創造された。創世記の1章の27節であります。神様はご自分の形に人間を創造したんだって。神の形に私たちを作られた。だから、私たちの魂には、私たちの魂の一番深いところには、私たちの心の一番深いところには、神様の形が刻まれている。神様の姿が掘り刻まれているんだ。だから、私たちは神様のところに帰っていくときに、本当に私たちは自分らしい生き方をすることができる。聖書は、私たち、神様、私たちを、神様の形に作られたって書いてあります。神様は私たちを、神様と共に歩むべき存在として作られた。神様は私たちを、神様を礼拝するべき存在として作られた。だから、私たちは神様元に帰った時に一番気持ちがいい、一番自分らしい、一番本当の自分を生きることができる。ちょうど、魚が、海の中で、水の中で泳ぐように作られたように、私たちは神様と共に歩むように作られた。いや、私はもっと自由がいいって、魚がこの金魚鉢であるか水槽であるか、その水槽が飛び出して、海からでもいい、飛び出して、私も空、鳥のように空を飛びたい、この動物のように人間のように陸を歩きたいって言って飛び上がっても、全然自由じゃない。なんだこんな水槽の中にいるなんて全然自由じゃないじゃないかって。飛び出したら、それは自由じゃなくて苦しくて、苦しくて苦しくて苦しくてしょうがない。それが私たちが神様から離れたのと同じなんだ。神様から離れて、神様抜きで、私は自由だ、もっと自由だ。いや、神様、神様って言うで、そんなもう、縛られる生き方嫌だ。もう自由になりたいんだって私たちが、神様から離れて歩んでいくならば、それは自由ではなくて、苦しくて乾いて、干からびていく、そういうものであります。私たちのうちには、神様の形が刻まれ、私たちは神様に礼拝を捧げ、神様に祈り、神様から声を聞き、神様に従って歩んでいくものとして作られたのであります。ですから、私たちは、イエス様が神のものを神に返しなさいって時、いろんなもの、神様のものを神様に返すことが必要だと思います。でも、何よりも大切なのは、私たち自身神様のもとに帰っていくことであります。 それは二つのことが言えると思うんですけど、一つは神様を信じて悔い改めて神のもとに帰るということであります。皆さん、神の私たちは自分神様を背中を向けて歩んでいるかもしれない。悔い改めるって方向転換することだって言われますね。私たち神様抜きで歩んでいるかもしれない。でも私たちが方向をぎゅーっと変えて、私が帰るべき方はここだ、帰るべきところはここだ、神様のもとに帰っていくことであります。そしてもう一つは、自分自身の人生の王様を自分から神様にすることであります。よく言われることでありますけれども、イエス様を信じました、洗礼も受けました、そういうふうに歩んでいながら、私たちは自分自身の心の王座に自分が座ることができる。イエス様をあなたの、私たちのこの駒使いにすることもできる。だって神様が、神様が助けてくれるなんてすごい助かる。力があるから。祈り聞いてくださるから。私の願った通りに自分が神様になって、自分が王様になって、神様が私の言うことを聞いてくれるなんてなんて素晴らしいんだろうって。そうだ。自分の思い通りに生きていくために神様を信じるってこともあるかもしれない。でもそれは自分自身が神様のところに帰っていく生き方ではないのであります。自分自身の心の王座を明け渡して、自分の心の王座にイエス様に座ってもらうことであります。あなたの人生を神様にお返しすることであります。これはあなたが準備してくださった、あなたの導いてくださった、私のために備えてくださった人生です。あなたのもとに帰っていきますと、神様のもとに帰っていくことであります。本来いるべきところに帰ったときこそ、本当の価値を私たちは生み出す。本当に先ほど鍵のことを、車の鍵のことを申し上げましたけれども、本当に見つかってよかったなと思う。見つからなかったらどうしただろうな。その車ね、劣化して運んで、それで作らなきゃいけない、鍵を交換しなきゃいけない、そんなことになったのかなって。もう私たちが神様のもとに帰っていくときに、初めて私たちの人生には価値が生まれる。私たちが神様のところに帰っていたときに、私たちは本当の生き方ができるんだ。神様のものを神様のもとに返す、その悩みをさせていただこうじゃありませんか。今までのポイントに行きたいと思いますが、私たちが神のものを神様に返すために、ということであります。私たちが神様のものを神様に返すために、イエス様がご自身を与えてくださったのであります。ローマ人の手紙の12章の一節の言葉をお読みしたいと思います。ローマ人の手紙の12章の一節です。新約聖書のローマ人の手紙というのが、聖書のですね、ずいぶん後ろの方であります、4つの福音書があって、その後使徒行伝があって、その次がローマ人の手紙でありますが、そのローマ人の手紙の12章の一節、こういうふうに書いてあります。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。先ほど言った神のものを神に返しなさいということと同じことですね。あなた方の体を神様に返しなさい。あなた方のこの歩みを神様に返し、体をって書いてありますからね、具体的ってことですよ。気持ちだけ神様に返します。私の心を捧げます。もちろん心が大切です。でも、あなた方の体をって書いてありますから、 本当に具体的に私たちの存在を尊でやりましょう。あなたのことを自分自身を神様に持ってきなさい。神様のものを神様のもとに返すんですよ。そのことを言っていると思いますが、大切なのは、その最初の言葉で、兄弟たちをそういうわけで、これがとても大切な言葉であります。そういうわけで、そういうわけで、そういうわけでって、この、どういうわけでって思いますね。この、そういうわけでって、その、もしも皆さん、国語のテストで、そういうわけでって何を指してますかって言われたら、困りますよね、これね。そういうわけでって何を指してるんですか。皆さんどうしますか。その前を見せてって思いますよね。この前には何て書いてあるんですか。そう。そういうわけでってのは、この十二章の一節の前に書いてあることを指しています。前に書いてあるとどういうことかというと、一章から十一章まで書いてきた。十二章であります。一章から十二章までパウロが書いてきた、イエス、私たちは罪を持っている。でもその罪のために、罪のゆえに私たちは神様のとに帰ることはできない。でも、私たちの罪を許すために、イエス様は十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださったんだ。そういうわけで、ということです。神様は大きな愛を持って、あなたを救いたいと思って、あなたのことを自分のものにしたいと思って、本当に全てを投げ出して、イエス様は全てを投げ出して私たちのために十字架にかかってくださったんだ。そういうわけで、神様は私たちが救われるためには、何とか私たちを救いたいと思って、何とか私たちを自分のものにしたいと思って、そのために邪魔になる罪を取り除くために、私たちを受け入れるために邪魔になるその罪を取り除くために、あの、イエス様が2000年前十字架にかかってくださいました。あの十字架の上にイエス様が釘に打たれて、茨の冠をかぶせられて、私たちの罪を代わりに負ってくださいました。去年まではここに十字架が立っていましたね。西洋教会の方で十字架をここに立てて、本当にこの十字架にイエス様が書かれたんだということをレントの期間、私たちは覚えていました。そして今年からは茨の冠になった、だと思います。またこれから十字架出てくるのか知りませんけれども、今年からこれになったのかなと思うんですが、茨の冠をかぶせられて、あの十字架の上で私たちのために罪を負って死なれました。それは神様が私たちのところに、私たちを神様のところに導くためであり、私たちの罪を許して、神様が私たちのことを抱きしめることができるようになるためだったのであります。神様は、私たちが自分自身を神様に捧げて、神様とに自分自身をお返しして歩んでいくことができるために、まず神様の方が犠牲を払って私たちのために道を開いてくださったのであります。神様の方が一人子イエス様を与えて私たちのために愛を表してくださったのであります。神様の方が私たちのためにイエス様を送って、その罪を邪魔になるものを取り除いてくださったのであります。だから私たちは自分自身神様のもとに返して、神様のもとに帰って、神のものは神に、本当に神様に作られて、神様のもとに帰ったら一番この自分らしい生き方ができる私たちを神様のもとに返して、神様の恵みの中に歩んでいこうではありませんか。本当にもう一回鍵の話に戻りますが、鍵を必死に探したのは私の方でありました。鍵の方で僕はここにいるよって言えなかった。見つけてくれてありがとう。 それも言ってくれなかった。本当に必死になって探したのは私であります。で、聖書は、神様はそのように私たちのことを探してるんだって語ります。イエス様は本当に一つのコインがなくなった人が、そのコインを探すために一生懸命家の中を大掃除して、その一個を見つけるように、神様はあなたのことを見つけたくて、一生懸命必死になって、犠牲を払って探してるんだよっておっしゃっているのであります。神様はご自分のものである私たちを自分のところに取り返すために本当に大きな大きな犠牲を払い、今も大きな大きな情熱を持って私たちを求めていらっしゃいます。あなたも私のところに帰ってこないか。あなたもの神のものを神のもとに返すその喜びを経験しないか。その時に与えられる喜びを経験しないか。本当にあなたの価値を取り戻さないか。今も求めていらっしゃるのであります。神のものを神に返す。そのような歩みをさせていただきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちのことを本当に愛して、一人ごイエス様を与えて、救いの道を開いてくださったことを感謝をいたします。このレントの時、本当にあなたが大きな愛を持って私たちを愛し、大きな犠牲を払って私たちをご自分のものとしてくださったこと、本当に感謝を申し上げます。神様、神のものを神のもとに返します。私たち自身を、私たちの存在自身を、私たちの人生すべてをあなたのもとに返します。本当にあるべきところに帰った時の喜び、本来いるべきところに帰ったことの時の価値の大きさ、そのことを 100% いや 120% 味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。